やすことランチブレイク。皆さんこんにちは、さくらラジオキャスターの沼田やす子です。3月5日火曜日のやすことランチブレイクの時間です。皆さんどんな一日をお過ごしでしょうか。ちょっと一息ついて30分ほどご一緒にランチブレイクでお付き合いください。さて、前回は3月10日の日曜日夕方から開かれます Together for 311について、主催者でシンガソングライターの AK さんにお話を伺いました。もう本当に思いがいっぱいこもったね、私たち東北の震災を忘れてないよっていうね、そういう追悼式典だという話を伺いましたが、今日は引き続き AK さんにご出演いただき、やす子とランチブレイク名物のニューヨークの元気さんコーナーに突入ということで、 AK さんの人生に迫りたいと思います。 AK さんこんにちは。
こんにちは、やす子さん。
すごいところに来ちゃったなって思ってないですよね。
ドキドキしてます。
いつもこのオーラというか、ふわーっとしたこの平和な感じ、あの311 の、 あの追悼式典主催してますっていうのにぴったりな、こうご自分が平和で笑顔いっぱいという雰囲気を醸し出してますよね。
それはやす子さんがそう撮ってくださるんじゃないでしょうか。
え、イライラっとしたりすることもあります？
もちろんです。
本当に
人間ですもん。
よかった。じゃあ今日はですね、AK さんのいろんな AK さんをご紹介できればと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やす子とランチブレイクスタートです。やす子とランチブレイク恒例、ニューヨークの元気さんということで、桜ラジオのスタジオに前向きパワーいっぱいという方をですね、ゲストにお迎えしています。今日は AK さんです。
どうもよろしくお願いします。今日も、
はい、もう AK さんは在米どのぐらいになるんですか？
9/11 の前日からなので、2019年18年ですね。
なるほど。そもそも歌を歌い始めたのはどのぐらいの高校生の時とか？
そもそも歌を歌い始める前に曲を書き始めていて、それが8歳の
時、8歳？
8 歳、
小学校2年生ですよ。
ですね。
それは何ですか、あのクラスの学級ソングを作ったとかじゃなく？い
やいやじゃなくて、あの8歳の時に私が好きだったあの曲があるんですけど、エミル・デオダートっていう人の曲、アルバムを聴いてすごくインスパイアされて、
8歳の時に、
8歳の時に、でその曲にすごく似てるボサノバの曲を書いたっていう。
8歳で、
8歳の
広島で、
はい、
すごい、ボサノバですよ。いまだに私はボサノバがどんなだったっけみたいなとこもありますけど、あ、じゃあもうやっぱりそういうちょっと素質っていうか、なんかあったんですね、きっとね。
何があったんでしょうね。とにかく音楽大好きで、エレクトーンを習っていたので、
それで自分で演奏して楽しんでたんですか？
歌ってみたいな、作って、で同時に詩も書き始めていて、でその詩を最初にね、10歳の時だったかな、小学校5年の時に、あの小倉圭さんっていう方の詩の募集に応募したんですよ、はい、そしたら、あの彼の次のアルバムに最優秀賞はあの入りますかなんか言って、で私応募したんですけど、あの彼から直筆の手紙と再入りのレコードが届いて、
すごい、小倉圭さんから
惜しくも最優秀賞ではありませんでした、うん、その次の賞か何かだったんですけど、いや君の詩はすごく素晴らしいから書き続けてくださいね、他の詩も見せてくださいみたいな。
すごい。
もうそれで私、あ、これ絶対歌手になれるんだって思っちゃって、うん、
すごい。でもなりましたじゃないですか。
なりましたね、うん、そう、なんか5年の小学校5年の時には歌手になりたいっていう夢がもう、
でもそこから全然揺らぐことなく、
そうですね、
ずっと音楽どうですか？
揺らぐことなく
すごい。親御さんはそういう AK さんを見てどんな感じだったんですか？
あのね、応援はしてくれて言ったんですけど、私そのこと秘密にしていて、歌手になりたいとかそんなこと広島県で言う、なんとなくそれって東京に出るのみたいな話じゃないですか、言えないなんて思って秘密にして、で高校の時私はオーケストラ部に入ったんですけど、それはなぜかというの理由があって、オーケストラ部に入ってビオラをやってたんですけど、ビオラをやることによってに音楽の大学に入りますって両親を説得し、音大に入るのでビオラさせてくださいって言って、そしたら今からビオラを始めて音大入れるわけないでしょって怒られて、 って、どうなん、絶対入るから頑張る、もう絶対頑張るからクラシックやるからって嘘ついてピアノも習い始めるんですけど、ピアノの先生にも、あなたもうこんなね、高校からピアノなんてね、ありえない、無理無理って言われて、絶対にやるって思って、でピアノもビオラも高校から始めて音大入ったんですよ。
すごい
歌手になりたいっていうのは言えない、でも音大に行きたいって言ったら東京に行かせてくれるだろうもうね、本当に親に申し訳なかったんですけど嘘ついて、で音大無産音とかいろいろ受かって、で日芸も受けてたんですけど、うん、日芸も受かって、
すごい、
日芸に入ればほら芸能そうです、ね、活動が一番幅広くなると思って日芸を選び、でその時に両親に、実はごめんなさい嘘ついてたんです、私は歌手になりたい、シンガーソングライターになりたいっていう夢があって東京に出たかったから、クラシックのじゃないんですって言ったら、分かってたって
、親もかっこいい
もうだから後悔しない道を歩きなさい、頑張りなさいって言って、もう泣いちゃった、
素敵な親、
本当にありがとうございます、もう未だにもう本当親には感謝しきれないですね。もう高校の頃には自分のオリジナル曲を発表してたりもしてたので、で大学に入ってバンドを組んで、もうそこから曲をいろんなところで聴いてもらってたりしたら、レコードの契約の話が来て、でだけどその時に契約書を見せないって言われて、あるところが、で契約書にサインするのに契約書見せないっておかしいでしょ、
おかしい、
で私のお友達のお友達がプロの方がいらっしゃったので、その方に見てもらったら、これはサインしない方がいいねって言われて、でもう一人僕の知り合いのプロダクションのマネージャーが見てくれるって言ってるから、その契約書を見せたらって、見せたらこれ絶対サインしちゃダメだよって言われて、でどんな曲書いてるの聞かせてってそのマネージャーが言ってくれて、こんな曲ですって聞かせたら、僕の会社でやらないって言われて、でその人がいろんなレコード会社を歩いてくれて、でデビューが大学3年の時に決まったって。
あ、すごい、じゃあ本当になんて言うんですか、もうずっと最初に思った思いからずっとまっすぐそのままなるべくしてなったみたいな感じですね。
で壁に当たりましたね、
うん、壁もあったんですか
いやその、デビューした後にね、
後に、
うん、デビューした後に私は夢のね、うん、デビューわーなんて思って嬉しかったんですけど、2枚目のアルバムを制作の前に、あけみちゃんほらね、世の中のヒットっていうのはこういうものなんだよ、ヒットチャートの1位から10位聞いてみてってタタタって聞かされて、こういう曲作ってって言われるわけですよ。で私の曲じゃダメなの、うん、でいや明美ちゃんの曲はいいんだけどこういう曲作ってみたいな、でもすっごい落ち込んじゃって、私大好きな音楽だから、うん、そんなみたいな、もうまだ子供、そ
う、自分を否定されるような感じがしますよ ね、う
ん、でものすごい本当に落ち込んで、結局2枚目のレコーディングの途中でやめさせてくださいって、やめたんです
。そういうところはやっぱり芯があるっていうか、もうスパッといくんですね。
趣味でさせてくださいって言って、うん、もう一生涯大事な音楽なので、
私はこれ以上そこの方針を変えるぐらいだったら、うん、自分の趣味でやりますと、う
ん、やめたんです
って。
やめてでそれからなんかいろんなバイトをいろんなこうやって、うん、でやってる間にいろんな人たちから本当にもうやらないのとか聞かせてとか、まだ書いてるのとかって書いてますよとかって聞かせたら、その曲これ自分で歌わないんだったら他の人にも持って行っていいかなって言われて、いいけどでもこの曲誰か聞きにいるかなとか言って、そしたらなんか今井美樹ちゃんが歌いたいって言ってるんだけど、
それすごい、
みたいなで届けられていろんなシンガーが歌ってるうちに、なんで本人が歌わないんだって話になり、またなんかレコード会社がいろんな人とところから声がかかって、もう二度とあけみちゃん のやりたいことを曲げたりしないから、うちともう一回組んでほしいって言って、もう一回再デビュー。
へじゃあどんな感じだったんですか、いつもいつも音楽のこと考えてるような女の子だったんですか。
もう音楽以外考えられなかったですね。
いつも聴いてるみたいな、
聴いてる、作ってる、歌ってる、もうそれしか20代考えられなかったですね。
へ
ジャズを聴いて育っているので、割とジャズとか映画音楽とかボサノバクラシックいろいろ聴いてましたね。ポップスが最後かな。
あ、そうですか、うん、 それでじゃあそのままそれで日本でねそういういい形で、まあ、壁があったにしても、うん、あの活動続けてらっしゃったわけですよね。
そうですね。もう本当もっと言うとセルフプロデュースっていう東芝 EMI に移籍をした時から、うん、AK っていう名前でアーティスト名が決まったんですけど、うん、AK になってからはもうアルバムの曲詞だけじゃなくてサウンドも私のデモテープがいいからって言ってくれて、そのデモテープのままでサウンドを作ってって言われて、本当ですか？でどこの国で作ってもいいし誰と組んでもいいなんて言われて、でロンドン行きますとか、うん、LA 行きますとか言って、でニューヨークにも来て自分の好きなミックスエンジニアと組んで、もう自分で自分の好きな曲のクレジットを探して、こう誰がやってるんだろうって、たらあケビン・ケイディ・デイビスって誰みたいな、アッシャーとかリアーナとかビヨンセとかやってる人、うん、この人の音がすごく好きだからってコンタクトを取って、うん、AK って言います、私のデモテープ聞いてください、あなたとお仕事がしたいんですって言ってケビン・ケイディ・デイビスに送ったら、やりましょうって、親父が来て、みたいな、グラミー取ってるあなたが本当にみたいな。でもそのケビン・ケイディ・デイビスが私のニューヨークレコーディングのアルバムラブを君は絶対にアメリカから出すべきだって言ってくれて、その言葉で私の実は最後の最後の夢が世界中の人に音楽を聴いてもらいたいっていう夢だったので、彼に背中を押されて、あだったらやっぱりチャレンジしたみたいかも、でアルバムのレコーディング終わった後日本に帰って、 AK チームの A&R にニューヨークに移住させてくださいって、もう絶対絶対これもうダメって言われると思ったんですよ。もうそんな国外を出たらもう僕ら何もできないって言われるかなと思ったら、行ってこいって言われて、僕ら全面バックアップするからって言われて、もう EMI のバックアップのもとにニューヨークに2001年来て、9月10日から住み始めて、で私の夢だった世界リリースっていう夢とともに来たんですけど、もう本当奇跡的に半年後ですねのに、Say That You Love Me っていう曲が全米デビューシングルとしてリリースされて、世界中のいろんなところでチャート1位になったんですよ。もう信じられない、レコード会社も信じられないし私も信じられないし、みたいな、
すごいですね、
すごい本当にびっくり、うん、ケビンにありがとうとか言って、
やっぱりケビンもすごいですね、
ケビン
やっぱちゃんと見る目が、
ビヨンセと彼はよく組んでるんですけど、そのビヨンセのことを彼女はフェノメナルって伝説的だって言ってたんですけど、もうそんな彼からね、絶対アメリカでやってみるべきだって言われた時にはもうやってみるべきかもって、
じゃあもう本当にこう音楽のことを考えて音楽とともに生きてきた人生ですね。
そうですね、ちょっと笑い話があるのは、私サウンドも自分で作るじゃないですか、そうすると機材をいっぱい自分で操らなければいけないんですねベッドサイド のベッドタイムストーリーの本が全部マニュアルになっちゃった時があって、もう機材のマニュアルもうすっごい色気なし でもこれ悲しいで友達に週末に絶対に秋葉原に行くなって言ってくれると言われて覚えないといけないことがいっぱいあるから、機材とかもうすごい辛くて
でもなんか今見てるイメージと全然それは違うけど、
もうだから配線も全部自分でやりますし、機材全部重いのも全部動かしますし、
ちょっとオタッキー入るぐらい
入りますね、で冷蔵庫も動かしちゃうしみたいなこう見えて実は力が
すごい、だからやっぱり思ったらもうガーンだし集中だし、やるとなったらとことん行くみたいな、やっぱりそういうところがあるわけですね。
ダメと諦める前に、うん、一応トライをしてから諦めたいっていうか、
うん、
できないと思いたいっていうタイプかもしれないですね、うんうん、
だから絶対行動を起こすと、うん、でもその来ようと思った時っていうのはもう30代になってたんですか？
30代になってましたね。
日本ではねそうやってもう自分の場所っていうのができてて、うん、それでこっちにドンって来るってね
またゼロからみたいな。
それでご主人はあれですか、こっち来てから
来て出会ったんですよ。だからそのリリースがあったちょうどそのぐらいのタイミングですね、うん、ボディ&ソウルっていうパーティーで DJ をやってるダニー・クリビットっていうレジデント DJ なんですけど、うん、彼がそのテイダチラフミー聞いてすごく好きだから、君の他の曲も聴かせてほしいとか言ってアルバムとか聴いてくれて、 でなんか速攻で電話がかかってきて、君のアルバムを3回回して聞いてる、僕は DJ だからまずこんなことはないとか言って
それ全部が音楽絡みでこう繋がっていくのがすごいですね
ねえ、そうですね、本当に嬉しかったですね、その頃は本当。
じゃあ今も、まあ、すごく近くにいるサポーターでありファンであり、そして愛してくれてみたいな、そういう感じですね
嬉しいのは、私が曲を、新曲を書くじゃないですか、今でももちろんあの次のアルバムのために書いてるんですけど、その曲を書くと必ず最初に聴いてくれるのがダニーなんですね。でなんかもうドキドキするわけですよ、なんて言われるだろう、もうなんか無関心だったり好きじゃないって言われたらどうしよう、毎回最高だねとか言って本当そう思ってる、うん、僕は嘘言わないからとか言って、とか言って、
それはだから一番の理解者でありファンであり、ね、そして思いもあるから、
いや嬉しい、
大きな力え、なんかちょっとそれ幸せすぎませんか、それちょっとなんか辛い経験とかあるんですか。
あのね、あの私辛い経験って、うん、あの心がそれを辛いと思うか辛いと思わないかだと思ってる派なんですね。
よくあの来た来た来たね、これがまた学びだとかね
そうそうそう、そっちそっち
思える、
うん、だって逆、私本当ね辛いことって、まあ私なりの辛いことですよ、いっぱいありましたけど、そのどん底とかううとかなってる時にやっぱり一番心が壊れやすくなってるからこそ、うんうん、ちっちゃい優しさにすごいありがたみを感じられるわけですよね、うん、もう子供が笑ってる、もうそれだけで、うん、あなんか私にこっち向かって笑ってくれてるみたいでありがとうみたいな、全然他人ですよ。でもね、要はちっちゃな喜びを感じられるのってやっぱり相当心があの繊細な時じゃないと気がつかない、うん、だから私辛い時ほどなんていうのかな、逆にこれは私の人生の中で一番大事な瞬間かもしれないって思うようにこれをあの悪いことだと絶対思っちゃいけないと思うよ。
やっぱそうなのかな。なんかね、いろんな人に私も話聞くでしょ、成功してる方ってそういうなんかそういう辛いことを学びとかバネに、あなんか それだけ言うとすごい綺麗事みたいにね簡単に思うけど、絶対簡単じゃないんですよ。でもそういうようになんかすごいなって思う方多いんですよね。
いやね、実際でも人生って短いじゃないですか、それ100年とかね、本当短い。その中で、ね、これがいいこととかこれが悪いこととかって誰が決めてるわけでもなくて、自分の心が決めるだけなので、自分が要は自分が されるって嬉しいと思うことを、あ同じこういうことかって分かれる状況になるにはやっぱりね、どれほどそういう体験をしてきたかっていうことも大事なことかもしれないなって、
まあ、確かに辛かったり、うん、辛い思いをした分人は優しくなれるっていう、そういうことも確かに言いますよね、う
ん、あとはあの、うん、やっぱり それを乗り越える自分っていうのかな、うん、あの決してそれをネガティブに捉えるんじゃなくて、乗り越える力、それを自分がやった時に、うん、頑張ったじゃん、すごい頑張ったねって、もう自分、うん、もう他の人は誰も言わないでしょそんな自分でなんか頑張ったねってもう言ってあげるっていう、うん、
自分にも優しくね、
うん、なれるし、なんかやっぱあのなんかちっちゃいことに喜びを感じるられるにすることが、うん、もっと言うとあの感動ってどこから来るんだろうとかあるじゃないですか、うん、よくあの Love is priceless って言うじゃないですか、うん、はい、愛っていうのは値段はつけられない、うん、あとはね、アウトオブコントロールなんて言いますけれど、やっぱり作れないものっていくらでもあって、測れないものとか比べられないもの、そういうのってもう自分の心のあの感じ方とか測り方とか、もうそれだけだから、なるべくどんなことも自分の人生で必要なことであって、自分の人生できっとこれがあったから、このなんか太陽の光が嬉しいのよねってこうね、
なんか、
うん、思えるようにあのしようと自分では言い聞かせてます。落ち込みますよ、だから例えば落ち込むとか、うん、ガーンってね、なんか 傷ついちゃうとか、でその時にその時のその瞬間はもういいんです、もうリリースしてあげてもう苦しみなさいみたいな感じで自分苦しんじゃう。でも後にな消化していく段階の時になぜこれが起こったか、それを自分はどう思ってるのか、で自分がやったことでそれ関連してないか、要は他の人の要因ではないことが結構ある、自分の心が決めてるので、うん、あのその辺をもうものすごい検証しまくって、私落ち込むのも自信をなくすのも弱気になるのも全く悪いことじゃないと思ってるので、要はそれを全部ひっくるめて自分だから、その自分をいかにあのこのままでいいよって言ってあげるかかなみたいな。他の人もあの私のためにとか誰かのためにあの変わろうとしなくていいよって、もうあなたはあなたのままが一番美しいと思うし、欠点とかダメと思ってるそういう心の弱い部分があなたにあるから私は好きなのとか、だって分かり合えるじゃんみたいな、そんな感じですね。
いかがでしたでしょうか。もうAKさんあっという間でしたよ。
あっという間にこちらもも
っともっと聞きたい
今度またお茶しましょう、う
ん、あぜひ、あとまた桜ラジオにもぜひ あのぜひいらしてくださいね。本当あの AK さんのこの波があのすごくいろんな人の心に届くんじゃないかなと思いますので、
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
こちらこそ、
はい、で最後にあの忘れてはいけない今度の日曜日3月10日の、
はい、
追悼式典ですね。もう一回ご案内をお願いできますか。
はい、 Together for 311、8回目となる東日本大震災追悼式典をアッパーウエストサイドの、ファーストチャーチオブサイエンですと、クライストで行います。4時から会場なのでぜひいらしてください。そして東北の方々に忘れてないというメッセージを一緒に心寄せて届けましょう。
はい、ということで今週はもうシンガーソングライターの AK さんに来ていただきまして、もう実にいろいろな思いのこもった、ね、あったかいお話伺いました。本当ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
じゃあ最後今日何の曲をかけましょうか。
ね、うん、ヘブンってなんとなく、うん、あの遠いところにあるような気がするじゃないですけど、でも実は あなたがここにいるからこの地上がヘブンだねっていう、Heaven is right here っていう曲を、
じゃあもう天国気分でではこの後元気に皆さんお過ごしください。せーの、
Hope your dreams come true。
またね、
またね。